ファイナンシャルジャーニー。このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします。 Your Partner in Finance。
ここからはフィリップ証券代表取締役社長永堀誠さんと一緒にお送りしてまいります。スタジオにお越しいただきました。永堀社長、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。お願いします。今日はどんなお話を伺いますでしょうか。
はい、今日は株式市場の流通市場と特定投資家の存在について報告させていただきたいと考えております。
はい、
投資家にとって企業にとっても株式の流動性は非常に重要なテーマです。
そうですね、興味深い内容テーマ、よろしくお願いいたします。
は
い、
まず上場株の流通市場からです。
はい、
日本には東証の他に名古屋、福岡、札幌に取引所があります。東証では2022年4月、大きく市場再編をしました。また福岡では去年12月福岡プロマーケットを開設しました。
はい、
ここ数年取引所がいろんな施策をしております。しかしながら海外ではもっといろんなことが起こってます。
はい、
まず米国です。米国の取引所はナイスとかナスダックとかの他にフィラデルフィア証券取引所とか新興のバッツという取引所があります。
はい、
日本と大きく違うのは UTP と言いまして、米国の取引所に上場した銘柄であればどの取引所でもその銘柄を取り扱うことができるという制度で、
はい、
ナイスに上場している IBM は重複上場していなくてもナスダックで取り扱うことができるというふうになってます。上場と取引は別なんですね。
なるほど。企業はサービスの良い取引所に上場し、投資家の方々は最も安い価格で買える市場を選択できる、自由競争が進んだ国らしい発想ですよね。
そうなんですよ。また去年ナイスが22時間取引の計画を発表しました。
はい、
そして先週末ナスダックが24時間取引の計画も発表しています。実はナスダックの現社長であるタール公園という人はですね、
はい、
私が10年前野村グループにいた時の直接の上司で、今でも交流があって、
はい、
この発表については直接お話をしました。
そうでいらっしゃいましたか。
彼によると米国のオンライン取引、オンライン市場による、夜間取引ニーズという側面もあるんですが、
はい、
実はむしろこれから確実に経済発展するアジアの投資家の米国株取引ニーズを取り込みたいって考えているようです。
はい、
さらにはアジア企業のナスダック上場誘致にも積極的で、これからは取引所に実は国境はなくてですね、アジア企業が米国に上場してアジア時間でアジアの投資家が米国取引所で執行する時代が来るかもしれないと、そう言っておりました。
そうなりますとアジアの取引所も必死になる必要がありそうですよね。
おっしゃる通りです。実はその動きがすでにシンガポールでは始まってます。
はい、
先月シンガポール金融当局、まあ、いわゆるマスですね、が取引所活性化策として SGX に上場する中小も含めた企業に投資するファンドに5000億円程度出資することを発表しました。実はシンガポールでは有力企業が SGX ではなくて米国に上場してしまうということが多いそうです。で、これは SGX の流動性が低くて投資家が取引しづらいことから企業のバリエーションが割安になってしまうことが挙げられているようです。
同様の動きは日本でもありますか？
シンガポールとは違くて、日本には言語的障壁があるので、
はい、
そこまでではないようですね。しかし UTP がない日本では地方取引所の状況は深刻だと思います。
はい、
つまり SGX とナスダックの関係が福岡証券取引所とか札幌証券取引所と東証の関係になっていることっていうのは事実かなと考えております。
流動性とバリエーション、非常に密接なつながりがあるんですね。
そうですね。また次に未上場株の流動性についてお話しさせてください。
はい、
日本では日本初のユニコーンを育てるという目的で、ここ数年間多方面からいろいろな制度改正がありました。
はい、
資金調達という意味では投資型クラウドファンディング、この発行上限を1億円から5億円に、例えばまた一人の投資上限も50万円から200万円に引き上げるという計画を金融庁が発表しています。
はい、
また流動性という面では、2023年ですねの7月、証券業協会のルールが改定されて、PTS いわゆる施設取引システムというところで、一定の条件下で STO を含む む、未上場株の流通市場が整備され始めております。ちなみに私自身、この制度改正の審議員の、一人でした。
そうでいらっしゃいますか。少しずつ進んできているということなんですね。
そうなんですよね。私はこの一連の流れの中で最も注目しているのは、特定投資家の存在と意義だと思っております。はい、実は特定投資家、これプロ投資家とも言われてるんですが、はい、このルールも2022年の7月に改正されて、その必要条件が大幅に緩和されてます。具体的には一定のリテラシーとか経験があれば、億単位の金融資産がなくても特定投資家要件を満たすことが可能になりました、はい、特定投資家になることで証券会社とか発行体、これが報告しなければならないことが一部緩和されて、プロマーケットや非上場株を含むいろんな金融商品に投資することができるようになります。
中堀さん、つまり適合性の原則や投資家情報の基準が緩和されるということですね。
はい。
そうしますと高リスク投資になるということなんでしょうか。
実はここが今日のお話の論点です、
はい、
投資家保護という言葉があります。これ自体はとっても重要なことです、
はい、
でもこの保護はパフォーマンスを保護しているのではなくて、十分な情報提供機会を保護しているということなんですね、
はい、
つまり一定の投資家に商品を一般の投資家の方に商品を提案したかったら、それに見合う十分な情報提供をしなさいということです。情報提供には調査費用とか郵送費用とか、当然そういったコストがかかってきます。このコストは必要経費として、ファンドであれば当然ファンド費用から、発行体であれば一般管理費という形で差し引かれます。つまりこの費用は確実にコスト分だけ収益パフォーマンスが悪くなるということなんですよね、
はい、
お金持ちに提案されるファンドは一般のものよりも収益性が高いというふうに時々おっしゃる方が多いんですが、これは実は何か不公平なことが行われていることでは一切なくて、むしろここが大きな原因の一つです、
はい、
特定投資家は一定の金融リテラシーがあって、ご自身で商品性がわかるので、一定の情報開示が免除されているわけなんですが、これによりスタートアップの未上場企業とかプロジェクトファイナンスとかは本業にリソースを全力投球できるので成功確率が上がる、つまり投資パフォーマンスが極大化されるわけなんですね。
そういった意味では特定投資家はこれからの日本を変えますか。
おっしゃる通りです。より多くの、そして洗練された特定投資家がプロフェッショナルなプロの目で、付加価値の高いものに投資をいただくことで、結果として発行体も高い意識を持って本業に集中してしっかりと結果を出していく。証券会社の役割はこのようなリスクに対して成功確率が高い、素晴らしい企業とかプロジェクト、こういったものをタイムリーに報告して投資家に対してしっかりとした流動性を提供する。この流れができれば日本はまだまだ大きく成長できるのではないかなと考えております。
はい、よくわかりました、今回は株式投資の流通市場、特定投資家の存在について永堀社長にお話を伺ってまいりました。永堀社長、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここでフィリップ証券からのお知らせです。フィリップ証券では今 FX も CFD も取引できるフィリップ MT5 の新規口座開設とお取引で、日本の FX 自動売買システム開発において15年以上の経験を持つエキスパート佐川直弘氏による自動売買ツール EA エキスパートアドバイザーをプレゼントするキャンペーンを行っています。詳しくはフィリップ証券ホームページまで。フィリップ証券が提供する金融商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前、交付書面、または目論見書をよくご理解の上、お取引ください。フィリップ証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第127号。以上、フィリップ証券からのお知らせでした。お知らせの後はもうお一方、ゲストをお迎えしてお送りします。
フィリップ証券は、わかる変わるをブランドコンセプトに、投資のことがわかる、分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援など、お客様に合ったご提案が可能です。 多様な投資商品が登場する現代社会、投資がわかると意識が変わる、意識が変わると世界が変わる。イワパートナーインファイナンス、フィリップ証券。詳しくはファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は価格、金利水準、為替等の変動や発行者等の信用状況等の悪化等により投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。
ここからはエコノミストでブリックス経済研究所代表でいらっしゃいます門倉隆さんとともにお送りしてまいります。門倉さんとお電話がつながっています。門倉さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今回はですね、スポーツへの関心が高まるインドネシアというテーマでお話を伺ってまいりますが、近年東南アジアのインドネシアではフィットネス、またランニングなどスポーツに取り組む人が増えているということなんですが、この背景にはどのようなことがありますか？
はい、やはりですね、インドネシアの経済が急速に発展して、今都市部を中心にですね、経済的な余裕のある富裕層ですとか中産階級が台頭しているというのが一番の要因かと思います。
はい、
でスイスの研究によりますと、経済的に恵まれた環境にある人ほどスポーツを行っている割合が高くなる傾向があるということが明らかになっていまして、やはりインドネシアでもですね、金銭的な余裕のある富裕層、中産階級、今相次いでフィットネスクラブやジムに入会するようになっています。それからですね、2020年から新型コロナウイルス感染症広がっていったんですけれども、これがですね、スポーツ参加者の拡大に拍車をかけたと考えられています。コロナ禍ではですね、肥満が原因の糖尿病ですとか高血圧などの合併症で亡くなる人もいたので、国民の間でですね、運動食事に気をつける健康志向というものがどんどん強まっていったという経緯があります。
そうなんですね。現在インドネシアのフィットネスクラブの市場、どれくらいの規模になっているんでしょうか？
はい、2022年のデータが最新なんですが、インドネシアのフィットネスクラブの市場規模3億ドルになっています。で2017年から2022年までの年平均の成長率がプラス 8.7% になっていまして、市場急拡大しているという評価になるかと思います。
はい、
で今後もですね、フィットネスクラブの高成長続くことが見込まれています。で、こうした市場規模の拡大を背景に、今海外のですね、フィットネスクラブ産業が相次いでインドネシアに進出するようになっています。
具体的にどのようなフィットネスクラブがインドネシアに進出しているんでしょうか？
はい、例えばですね、アメリカのフィットネス企業のゴールドジムがですね、2007年にインドネシアに進出しています。ショッピングモールですとかホテル、公園を中心に今インドネシア国内で18店舗を展開しています。
はい、
それからですね、イギリスのフィットネスファーストもですね、インドネシアに進出しておりまして、インドネシア国内で11店舗を展開しています。こちらのプライベートトレーニングですとか、グループレッスンなどのサービスを提供しておりまして、2017年にはですね、ジャカルタに本社を置くインドネシアのジバのフィットネス企業の、セレブリティフィットネスインドネシアと合併しています。
はい、
それからですね、インドネシアでは女性の社会進出が進んでおりまして、それに伴って女性専用のフィットネスクラブも今人気を集めています。例えばですね、アメリカの女性専用フィットネスクラブカーブスはですね、2018年にインドネシアに進出したんですが、その後業績が急拡大するようになっています。で年会費は日本円で5万円ぐらいで、インドネシアの平均収入考えますと決して安くはないんですが、中産階級の女性にとってはですね、健康のためにこれぐらいの投資をすることは厭わないということのようです。
はい、インドネシアではフィットネスアプリの市場も急拡大していると聞いたんですけれども、いかがでしょうか？
そうなんです。フィットネス、アプリなんですが、コロナ禍以降ですね、ジムだけではなくて、自宅でも運動ができるフィットネスアプリの市場が急速に拡大しておりまして、フィットネスアプリでは有酸素運動や筋力トレーニング、ヨガ、ピラティス、こういったさまざまな種類のトレーニングプログラムが用意されています。 自分の目標好みに合わせて理想的なプログラムをですね自由に選ぶことができるということで、例えばダイエットが目標の場合にはですね、脂肪燃焼を促進する有酸素運動のプログラムを選択することで、脂肪を効率よく燃焼させることができます。
はい。
でインドネシアのフィットネスアプリの売上高なんですけれども、2022年には752万ドルに達しておりまして、今後5年間でですね売上高が大幅に拡大することが予想されています。
はい。
2022年にはですねフィットネスアプリのダウンロード数が9130万件に達しておりまして、インドネシア国民の関心がですね非常に高まっていることが伺い知れるようになっています。
フィットネスジム、フィットネスアプリ市場の急拡大というところをお話しいただいてますが、ランニングについてはいかがですか？
はい、実はですね、今のランニング、ウォーキング、インドネシアで最も人気のあるスポーツになっています。
はい。
ランニングですとかウォーキングというのはですね、道具ですとか機器が必要なくて、どんな環境でもですねできるということで、誰にでもできる気軽な運動ということで今人気を集めるようになっています。
はい。
でインドネシアの場合にはですね、首都のジャカルタの方でカーフリーデーにですね、マラソンですとかランニング、ウォーキングをする人が増えてきています。
今お話しいただいたそのカーフリーデーというのはどのようなイベントなんでしょうか？
はい、このカーフリーデーというのはですね、今ヨーロッパを中心に行われている社会イベントなんですけれども、この日はですね、人々がマイカーを使わずにですね、その代わりに公共の交通機関ですとか、徒歩、自転車などで移動するようになっています。でインドネシアはですね世界的に見て交通量が多くて渋滞がですね問題になっているということもありまして、
はい、
2007年からですねこのカーフリーデーのイベントが始まっています。でインドネシアのカーフリーデーはですね、毎週日曜日の午前中になっていまして、この日は首都ジャカルタの一部がですね歩行者天国になっています。でコロナ禍ではですね、約2年間カーフリーで中止されていたんですけれども、現在はですねまた再開されるようになっています。
そうなんですね。マラソン、ランニング、ウォーキングする方も増えてきているというインドネシアですけれども、このインドネシアでも日本の東京マラソンのような、国際的なマラソン大会っていうのは現在開催されてるんでしょうか？
はい、インドネシアの方でもですね国際的なマラソン大会をですね、スポーツ振興の一環で取り入れるようになっていまして、2013年からですね国際マラソン大会の、ジャカルタマラソンがですねほぼ毎年ですね、コロナ禍の時は開催されていないんですけれども、開催されています。ジャカルタマラソンではですねフルマラソンと、ハーフマラソン、それから10キロマラソンの3種目が用意されておりまして、年々ですね参加者というのが増加するようになっておりまして、現在はですね1万5000人が参加するビッグイベントになっています。
はい。
で世界中からランナーも集まってきておりまして、これがブームになる中でですねランニングの拠点となる本格的な施設プラザスナヤンスポーツハブというのも、開業するようになっています。
結構日本からももしかしたらねジャカルタマラソン参加するという方も増えてくるかもしれませんね。
実際増えているんですけれども、日本から参加される方も、
そういうような形でもう、スポーツブームということになってるんですね。インドネシアの最新事情について伺いました。門倉さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はフィリップ証券代表取締役社長長堀誠さん、エコノミスト門倉隆さんとともにお送りしました。長堀社長どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ファイナンシャルジャーニー、このコーナーは分かる変わるのフィリップ証券の提供でお送りしました。 Your Partner in Finance。